猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ、
猫のしっぽポッドキャスト第16回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、疲れましたもう毎日毎日仕事がバッタバッタで、
いやーね、本当にお忙しそうですもんね。
そうですね、
はい、忙しいですか。
相変わらずあれですね、忙しいですね。
はい、
まあそうは言っても収録だけはやっていこうかなと、うんうん、もうこれだけが最近は楽しみの人なので
、うん、いや嬉しいです、本当にそんなこと言っていただけて、はい、もうめんどくさいからやめるとか言われたらちょっと寂しいですからね。
いやいや、そんなことは言いませんようん、めんどくさいのは仕事の方ですね、きっとね
大変ですね、はい、それはそれで思ったら大変ですね。
まあ、それはそれでね、はい、
はい、
ということで、始めていきましょう。
はい、はい、
猫のしっぽ。
はい、恒例の教えて猫博士のコーナーから始めていきたいと思います。
はい
はい、今回も、私の方から、
はい、
また猫博士に質問があります。
はい、
はい、まあ、猫のしっぽというポッドキャストにちなんだわけではないんですが、
はい、
猫ちゃんがしっぽをパタパタするときってどんなときなんでしょうかっていうことなんですけど、わかりますか、猫博士。
あ、はい、はい、うちの猫は、
うん、
あと思ってたんですけど、
うん、
だいたい他の猫もそうみたいで、
はい、
すごいバッタバッタ振るときは、うん、あんまりなんだろう、機嫌が良くないときですね。
ほうほうほう、
ちょっとどちらかというと不機嫌なときかなっていう感じですかね、はい、なんかすごい嬉しくて満たされてるときとかは、うん、ゆっくりパタンパタンって振る感じですかね、
うん、じゃあ激しく言ってるときはあまり気が良くないときと、
うん、怒りの前頭って感じですね。
おー、なるほど。やっぱりその、うん、尻尾の振り方でも感情というか、うん、気持ちが分かると、
うん、分かりますね。
はい、
わ、
ね、分かりました。
はい、
うん、じゃあやっぱり尻尾でもそういう気持ちを表す、猫ちゃんを表してくれると、
うん、
いうことですね。
そうですね、だいたい尻尾で分かりますね、太くなったりするとなんか、
う
ん、めっちゃ怒ってるとか、
ほうほうほ
う、なんか、
なるほど、
はい、そんな感じですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、教えて猫博士のコーナーでした。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。このコーナーでもたくさんね、質問とかあればお待ちしてますので、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ、
ね、猫博士
ツイッターの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
猫のしっぽ。
はい、それでは今日の本編の、今回は猫好きさんのテーマの回ということで、
はい、
猫好きさんのカラオケのお話をしてもらいたいなと思います。はい、で、猫好きさんはもちろんカラオケはお好きですよね。
好きです、はい、そうですね、うん、もう結構ストレス発散になるので、
うん
うん、やっぱり人間って大きな声を出すってすごいストレス発散になりますよね。
そうですね、
うん、うん、カラオケはすごい好きですね。
はいはい、
ガンさんは行かれますか、カラオケとか。
はあ、 酔っ払うと、
うん、
あれですね、調子に乗っちゃうと行くときありますね。
あれ、うん、酔っ払わないといかないもんですか、カラオケ。
いや、シラフではなかなかカラオケは行けないですね。
うん、そうですか。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
酔っ払って二次会とかでちょっと歌いたいなと思うと、まあ、うん、行こうよって言ってカラオケ、まあ、カラオケボックスだとか、うん、スナックだとかっていう感じのところに行ったりしますね。
ああ、そうなんだ。うん、昔からそういう感じですか？は
い、いやね、社会人な、まあ学生時代ってそもそもあんまりカラオケって行かなかったんですけれども、
うん、
社会人になってもやっぱり最初はカラオケに誘われるのが嫌で嫌で、
おお、ほうほう、
うん、その社会人成り立ての頃っていうか、まあ若い頃ですよね、20代とか30代前半ぐらいの頃って、もうやっぱり先輩が誘うわけですよ、二次会とかで、じゃあカラオケ歌いに行こうよとかっていう、
うん、
で その頃ってまだカラオケボックスみたいなのはなくて、
うん、
なんかスナックというか、
うんうんうん、
ね、っていうようなところで、まあ、カラオケのセットが置いてあって、まあ、そこでっていうような感じだったんで、
うんうんうん、
若い頃ってすごく実はカラオケが嫌いで、
へー、うん、何をきっかけに好きになったんですか？
そう、何かね、ある日突然弾けてしまったわけですね。うん、何かが弾けてしまったわけです。
なんだろう、なんで弾けたんだろう。
なんで弾けたんでしょう、自分でも不思議なんですけどね。
はい。
そういう意味では、あれなんですよ、学生時代というか、中学生とか高校生の時ってすごく音痴で、
うん、
音楽の時間が嫌で嫌でたまらなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。うんうんうん、
ところが社会人になって、で、まあ、その社会人も成り立ての頃はあまり好きじゃなかったんだけども、ある時になぜか弾けて、
うん、
カラオケを歌ったらなんか気持ちよく歌えて、まあ、それから、うん、
そうなんですね、
うん、好きになったと。
きっと学生の時って別に自分で好きじゃない曲を歌わさせられるじゃないですか。
うん、まあそれもありますよね。
うん、でも大人になって自分の好きな曲を大きな声で歌ったら、あれ、うん、爽やかな気分とかなって好きになったんじゃないですか。
そうそう
そ
う、
きっと
そうかもしれないですね。うん、そういう意味ではあれですね、70年代縛りって言って歌いに行くんだけど、1970年代のフォークソングをひたすら歌うという、うん、
あ、勝手に歌うという、ね、
そういうのをやりだしてから好きになりましたね、うん、そういえば。自分の好きな、まあ、そういう70年代、例えばチューリップだとか、かぐや姫だとか、
うん、
っていうようなフォークソング、全盛の時代がちょうど青春時代だったので、
はい、
うん、その頃の曲をもう勝手に70年代縛りだって言って、勝手に暴走して歌っていると、一人で。
いや、いいと思います
。うん、そういうのをやり出してから、うん、そういう意味では好きになる。
うん、私も初めは、なんだろう、普通に歌ってましたけど、
うんうんうん、
だんだんなんかカラオケの回数を重なってくると、うん、なんかカラオケにもちょっと飽きてくるじゃないですか。
うんうん、
なんかその、いいですよね。自分が一番その曲を聴いていた頃の年代に合わせて歌ったりとか、はいはい、それがなくなってきたら最後の方アニソン縛りにしてアニメソングだけ歌うとか。
なるほど、アニソン縛りもそうですね。
はい、
よくやりますね。うん、オフ会なんかは二次会だとやっぱりアニメ好きな人が多かったりするから、その空海のクラスターとかね、
うんうんうん、
アニソン縛りとかもやりますね。
うん、いいですね、
それも古いアニソンばっかりですけどね。
あ、古いアニメか。
うん、そうそう
そう、それはそれで面白そう。
うん、
ね、ほんと、皆さんもどういうカラオケの楽しみ方してるんですかね。
うん、ぜひちょっと聞いてみたいですよね。
そうですね。その、ね、なんだろう、シラフで行くのか、酔った時に行くのかとか、うん、ね。それとも好きな曲は何ですかとか、あ、そう、好きな曲は何ですか？
好きな曲ですか？
うん。
あ、私ですか？
はい。
私はやっぱりさっき言ったように70年代縛りですね。 あの70年代の1970年代のフォークソング基本、
うん、
アニメあのカラオケの場合は、
うん、
で1曲目必ずこれ歌うって決めてるんですよ。うん、カラオケのお店入ってまず1曲目に頼む曲って必ずもうこれだって決めてる曲があって、
ほう
ん、うん、そういうのってないですか。
私はあります。
あります、
うん、私はヒルクライムさんの、
はい、
春夏秋冬っていう曲を一番初めに歌いますね。
必ず
必ず大体歌いますね。なんだろう、自分的に多分いい具合に喉を痛めない具合に発声練習がなる曲なんですよね。
はいはいはい、はい、
それを歌ってから違う曲を歌っていくと、うん、なんか喉が潰れなくて済むというか。
なるほど、
うん、
私はチューリップの心の旅ですね、うん、1曲目は必ず、
うん、ほうほうほう、やっぱり皆さんあるんですね、その自分の一番初めに決めてるのが
なんとなくこだわりというかですね、そういうの決めてるっていうのがありますよね。
聞いてるリスナーさんも ね,
ね
お好きな歌い始めはこれだよとか、
そうそうそう、
もしありましたらぜひぜひメールや、うん、とツイッターでお願いいたします。感じました。
はい、そうですね。
はい。
はい、ちなみに猫好きさんってあれですか？シラフでは行かれないんですか？
シラフ。
基本シラフ？
9割、いや 95% ぐらいシラフで行きます。
シラフで行かれます。あ、そうか。はい、あんまりそうか、あんまりお酒はね飲まれないですもんね、猫好きさん。
はい。
そうですよね。
全然で。車で行ったりするんで、
はいはいはい、
うん、
なるほどなるほど、そこそこか、
そうですね、
もう私は 99% 飲んだくれてから行きますね多分今はほぼシラフで行ったことってまずないな、ここ記憶にある限りでは飲まずにカラオケ行ったっていう記憶ないですね。
ほうほう、シラフで行って飲み始めるってこともあんまないんですか？
もうないですね。
飲んでから盛り上がってから、
そうそう、一次会でまずカラオケに行くっていうのはほとんどないですよね、うん、
あーそっか、
一次会どっか居酒屋とか、まあそういうところで軽く飲んでたり食べたりして、
うんうん、
でまだ飲み足りないなとか、うん、なんかちょっと足りないなっていうふうに時に、まあ二次会でカラオケに流れるとか、まあそんな感じが多いですね。
あ、そうなんですね、うん、はい、あ、私はなかなかないかな、うん、
そうですか、
うんうん、
ちょっとその辺がね、なんかシラフで歌うっていう感覚が全然ないのでちょっと想像がつかないですね、うん、なんか逆に恥ずかしくて歌えないような気がするんだ、シラフだと。
あ、そっか。でもシラフの方が声出ません？
ああ、そうかもしれないですね。
なんか酔うと酒で焼けてしまったり、
うん、
なんか酔ってて何歌ってるか分かんないとかって風になっちゃいません？
そうそうそうそう。確かにそうですね。もう最後の方はベロンベロンですからね、も
う
ね。
そうそう、なんか文字に酔っちゃうみたいな。
最初の方はいいんですけど、だんだんもうね、まあ、歌いながら飲んだりもするわけなので、本当最後の方ベロンベロンになってわけわかんなくなっちゃうこともたまにありますからね。うん、確かにね、それは
あれですね。だってバンさんだってそれから電車乗って帰るじゃないですか。
そうですそうですよ。
電車乗れるその後？
いや、まあ乗れるんですけれど、降りれなかったりするわけですね。そういう時。なんかここは徒歩状態の時もたまにありますよ。
そうなんですか。でそうなるのが怖いからあんまり、うん、飲みすぎてはないですね。
す
ね、うん、
そういう意味で最近は控えてます。自重してますよ。だから何回も失敗したので。
それで控えてるんですか。たまたま仕事が忙しいんじゃなくて。
ああ、まあそれもありますけどね。そもそも飲みに行く機会がね、ちょっと仕事が忙しくてなかなかないと。
うんうんうん。
言うんですけれども。
うん、
なのでたまに飲みに行くともうタガが外れちゃってとんでもないことになっちゃうと、うん、よくないですね全くね、
うんうん、いやいいと思いますたまには借りなくなるのはまずいけど
そうですよね
そうですねいや今度オフ会があった時は皆さんで
そうですね、
シラフでカラオケ
もシラフでカラオケそれもまた厳しいなそれはそれで厳しいなシラフのカラオケの会か
うんいいんじゃないですかうん
ちょっと厳しいかもしんないな
だってみ民大のイベントを続きに私それちょっと参加できなかったですけど、うん
はいはい、
カラオケの会あったんですよねカラオケあってからあ、なんだっけ、みんなで、あの、メガレックスしてから、カラオケして飲み会だったことあった、ありましたよね。
そうだったんですか。多分ね、私それで出れてないのかな。
ああ、そうですか。
うん。
そっかそっか。
なるほど。まあ、うん、ちょっと、そういうのにも挑戦してみるのもいいかもしれないですね、たまにはね。
そうですね。いや、でも、いや、オフ会の時は、あれですね、バンさんが本調子になるように、あのご飯食べてからカラオケですね。
ああ、それがいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
はい。
ということで猫好きさんのカラオケの話でした。
はい。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
今週の成果発表のコーナー。
はい。
いうことで、今週は忘れずに成果発表を。
はい。
いこうと思います。
はい。
で、まずはいつものように猫好きさんからなんですけれども。
はい。
はい。
はい。はい。今週の体重は 81.7、はい、1.1
キロの増量でした。はい、じゃあ続けて、
はい、はい、体脂肪率はは
い、
はい、41.3。
これはもうほぼ変わらずですね。0.1% ぐらいですからね。アップですけど、もうほぼ変わらずですね。
そうそうそう。うん、今回は。
今回は美味しいものまたいっぱい食べたんじゃないんですか？
そうなんですよ。ちょっと温泉泊まりで行ってきて、ねね、なんかユッフェはやっぱダメですね。あの、食べちゃいますね。
ついつい食べちゃいますよね。
食べちゃった。美味しかったな、ね、うん。ね
魚介類とかバイキングとかなんか美味しい誘惑に負けちゃったんじゃないですか？
いやもうまさしくその通りですね。なんか酢豚みたいな美味しかったな。
あら、そうですか。
なんか白身魚のなんか、はいはい、酢豚みたいなのがあって、
うん、
私そういう甘いの好きなんですよね。また太るのが好きなんですよね。はい、そんな感じで、
まあ、なるほど。
はい、
まあその分動けばよかったんですけれど、なかなか動けなかったと。
今週はそういうことだったんですかね。全然動きませんでした今週。はい、
なるほど、はい、
ではバンさんはよろしくお願いします。
私ですね、はい、
はい、
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 私は今週は一日だけ歩きました。
おおっと、一日、
またまた
やりました。
なんとか一日歩きました。
あ、頑張りました、うん。
頑張りましたよ、一日だけ。
そうですね。
はい。で、体重は、先週は 1.2 キロ仕事が忙しくて落ちたんですけれども、 今週は仕事が忙しかったんですが、ほぼ横ばいでした。
はい、
忙しかったのに横ばいでした。
横ばいになっちゃいましたね。
そうですね。もうだんだんちょっとやっぱりその忙しさにも慣れてきて、やつれなくなってしまいました。もうなんか。
そうですね。そんなに辛いにやつれなくなってしまったっていう。ちょっと増えちゃった。
ストレス溜まるとちょっとね、食べるのに走っちゃったりして、ダメですよね。ほうほうほう。
お母さんはそのなんだろう、仕事でもしてるじゃないですか。
はいはいはい。
その仕事中に間食とかってなさるんですか。
基本はコーヒー飲んだりとかぐらいですね。お昼休み以外の時ってコーヒーを飲むとかぐらいかな。あんまり間食ってできるだけしないようにしてるんですけど。ちょっとチョコボールみたいな、たまに甘いの食べたりとか、まあ、たまにしますけどね。
うん、じゃあその体重が増えるっていうのは、だいたいご飯をいつもより多く食べちゃう感じですか。
そうですね、多分ね、多分ちょっと多めに食べちゃったりしてるんでしょうね、知らず知らずのうちに。
そっか。
でほとんど動いてないじゃないですか。まあ、それもあってほぼ横ばいか、ちょっと微増というかですね、0. 何キロのオーダーでちょっと増えてるような気がしないではないかなみたいな感じです。
じゃあ次回。
そうですね、次回は。
次回
お互い頑張りましょうね。
そうですね、毎週次回って言ってる気もしないでもないですけど、次回は行きましょう、
ね、行きましょうね。はい、
はいはい、
ということで今週のセカピのコーナーでした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
猫のしっぽ。
はい、で次はこれもまた恒例の今週のいっぱいコーナーということで、これはなぜかまたたくさんいただきました。先週から今週にかけてですね、皆さんいっぱい飲まれたみたいで、たくさんいただきました。はい、じゃあ順番に、紹介していきたいと思います。まず、10月23日の水曜日ですけれども、白熊さん、足立区にお住まいの白熊さんが、バーショー、軽井沢2013シェリーの香りに大人なコクで、こいつはなかなか美味しかったということで、白熊ハウスで飲まれた。これは、なんだっけな、ちょっと今開いて写真をつけていただいてるんですが、
なんか
茶色い、ウイスキーですね、
ウイスキーですね、
茶色ラベルのバーショーって書いてある、東京インターナショナルバーショーウイスキーライブ東京って書いてありますね。軽井沢蒸留所のお酒ということで、これはロックか水割りで飲まれてるみたいですね。美味しそうだ。そう
です
ね、なかなか
ね、これもでもよく見たらこれ瓶からですよね。
そうですね、よく見たら確かにそうだ、本当ボトルほとんど空ですね。
透明なお酒が入ってるわけじゃないですよね、これ。ね、お酒を途中
飲んじゃったってことですね。
ね、入ってるの映ってますけど空ですよね。
ほぼ空ですね。すごいな、一人で開けられたんですかね。
ね、はい、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次に一応関西にお住まいのジミーちゃんが、今夜の一杯里のあけぼのお湯割りで、つまみはみょうがの効いたナスときゅうりの浅漬けです。うわ、これまたつまみが美味しそうな、
いやー美味しそうですね。
ですよね。で里のあけぼのと、これは焼酎なんでしょうかね。
ですかね、
ね、
焼酎っぽい
ですね。お湯割りということなので、まあ、日本酒じゃないんでしょうか、やっぱり焼酎なんでしょうね。なんか美味しそうなおつまみだな。これはこれで。
ねえ。
す
ごい美味しそう。これ、ジミーさんの左利きなんですかね。
あ、どうなんでしょう。そうかもしれないね。
ね、お箸が箸、あの逆側に置いてある、
ね。向きが逆側に置いてあるって感じですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に、24日の木曜日に、武蔵にお住まいの野良しげさんから、今日の家飲みもう冬限定冬の贈り物ということで、これビールで ですよね。
ほうほうほう。
朝日の冬季限定冬の贈り物ということで、ミュンヘン麦芽を一部使用と、
うんうんうん、
3種類のホップを使用って書いてありますね、
うん、
なかなか美味しそうだな、これはこれで、
ね、うん、やはり冬の商品が ね、
そろそろ冬の商品が突入してきたと、ね、そうですよね、もう秋を通り過ぎて、
ね、
冬ですねっていうことですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に25日の金曜日、続けて野良重さん、武蔵の妻の野良重さんが、これはニコニコっていう顔文字でこれ写真付きですね。なんか
写真も今継がれてる感じですね。
ね、なんか、ね、若い女性の方から、なんかさ、これ聞き酒セットっていうやつですかね。
うん、うんうんう
ん。なんか3種類 の日本酒を順番に継いでもらってるような感じですよね。
そうですね。はい、これで、はい、マス繋がってるんですかね。マスこれこれになってるんですかね。
ん？
マス？
うん、どうなんでしょうね。これマスっていうか、なんか木の受け皿みたいな感じですよね。
つながってるような感じですよね。これお酒がこぼれたら下のやつマスになって飲めないんですかね。
そうそうそう、よくわざとこぼしてっていうやつありますよね、うん、日本酒なんかでね、うん、あんな感じなんだけれども、
うん、
なんか3つつながって、まあ利き酒セットなんで3つがつながってると、
うんうん、
いうことなんでしょうね。で2セット目ということで、うん、これまた違う種類の、今度はまた3つ頼まれたんでしょうかね、
うん、ね、3つまた書いてますね、
ね、
書いて
うん、衣装瓶が3つ並んでますね。まさゆき。
ってことは、これ、リセット、もうこれで6号飲んでるってことですよね。
そうそうそうそう、そうですよね。で、最後に全部飲んじゃったということですかね。はい、とうとう全部いってしまったということで、9種類、3倍、3種類の3つで9種類。うん、ほぼ一緒ですか。すごいな。
そうですよ、ね。
9号で、雪中馬池田屋、峰の白梅。ほぼ一生瓶一本近く飲まれたということですよね。
すごいですね。
すごいなぁ。さすがに野田茂さん。もう私は多分、もうこれだけ飲むと豪沈してますけど、きっと、ベロンベロンに。
ベロンベロンですよね。
なってます、多分ね。はい。
すごい酒も強いんですね。
うん、ちょっと飲みすぎたな。日本酒ショットで9杯か。みんなうまかった。さすがお店のおすすめ、利き酒3種の3セット全部行かせていただきましたと。
うん。
いちご可能や、残念ながら今月いっぱいですが、って書いてありますね。ということで、10月いっぱいでね、終わっちゃうんですかね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で次に26日の土曜日に沢田健、横浜市にお住まいの沢田健一さんから週末親父ダイエッター、ジョグ 7.6 キロ62分で終了、午後に雨が上がり2週間ぶりに走った、気温も下がり走りやすくなった、今週のお酒は写真見てくださいということで写真をつけていただきました、
うん、
ということで
日本酒です
ね、酒ですね、若鶴という、うん、これもこれでまた美味しそうな
ね、
特別純米って書いてありますね。
ね、美味しそうですね。
生原酒って書いてありますよね。なんかね。
ね、なんか高そう。
また例によって出して飲んだと。汗を出して、その分呼吸飲むという沢田健二さんお得意のパターンですね。
パターンですね。
うん、ね、いいですね。
そうですね。大体、いつも走った後に飲まれてます。
飲まれてると。
いや、いいですね。そういう
の、ね。いや、いいじゃないですか。逆だと、そうですね。逆だとベロンベロンになりますけど。
そうですね。普通でも、運動し終わった後にお酒飲んだらベロベロになりませんか、結構。
いや、
水分吸収して。
でも飲んでから走るともっとベロベロになるんですよ、きっと。
ああ、でもそうですね。うんうん、そうですね。
やっぱそれは走ってから飲まないと多分、あれじゃないですか。
うん。うん、 そうですね。
その分吸収良さそうですけどね。
うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次に、28日の月曜日に、一応関西にお住まいのジミーちゃんが、今日の一杯ということで、これは、はい、これはお酒ではなくて、あれですよね、グリコのドルリッチ。
そうですね、ドルリッチ。
のホイップクリーム、クリーミープリント。
うんうん、
新しいあれが出たんですかね。これまだ私食べたことないんですけど。
あ、私もないですね。いちごとコーヒーしかないですね。
はいはいはい。私もね、ドロリッチ昔好きで結構いろんなパターンの、うん、食べてたりしたんですけれども、これまだ食べたことないですね。美味しいんでしょうかね。ね、
うん、美味しそう、すごい。
ね。
ね。
クリーミープリンってプリンの味がするんですかね。
ね、はい、プリン飲めるの楽ですね。
ね、ねですよね。はい、ありがとうございます。で、次に、埼玉にお住まいの文さんから、今夜はちょっと贅沢にということで、これも写真をつけていただいてて、うん、これは小麦のビール、銀河高原原ビールと、ビール工房の、小麦のビールということで、これは私飲んだことあるんですけど、結構美味しいですよ。
ああ、そうですか。
うん。普通ビールって大麦が原料じゃないですか。
はいはいはい。
これは小麦のビールということで、ちょっとパンの香りというかですね。
うん、
あの食パンというの香りというか。
するんですか？
気持ちするような感じですよ。
ああ、うん、そうなんだ。
うん、
じゃあ、パンだったら、パンはパンっぽい感じで香ばしいんですか？
う
ん、
そうそうそうそう。そういう感じですね。
うん、
まあ、あの、美味しいお酒だと思います。あの、ビールだと思います。うん、
えー、
はい。ちょっとね、普通の大麦のビールとは違って、小麦のビールということで、うんうん、ちょっとね、少し味が変わった味がしますけど、美味しいお酒ですよね。
うーん、
はーい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に、大阪府にお住まいの大バカさんから、今週の一杯ということ、これも写真をつけていただいてますが、樽熟成の梅酒、
うん、
ブランデー仕込みと、トカチリキュール、これは例の62度ってやつ、うん、とは違うんですかね。そうなんですかね。なんかでもどうなんだろう、梅酒って書いてあるから違うんでしょうね、多分ね。
うん、あとリキュールだし、ね、きっと多分違うんじゃないですかね。
樽熟成梅酒、なんかこう、これはどうなんでしょう。私は梅酒はちょっと苦手だからあれなんだけれども、
ね、うんうん、
猫月さんはもしかしたらなんか、そうそうそうそう、梅酒ってちょっと甘くなっちゃうじゃないですか。
うん、甘いのがいいんじゃないですか。
う
ん、
そうですか。猫月さん梅酒飲まれますもんね。
そうですね、たまに。うん、たまに。私でも今回つけたやつは、あ、てか今回、
うん、
なんか漬かりが甘くて2年に分けて、あの、うん、二度漬けみたいのしたんですけど、
はいはいはい、
これよりもっと濃い色ですね。
あ、そうですか。
はい、うまくいきましたよ。
美味しかったですか？
美味しかったです。まだ飲んでる最中ですけどね、多分3年目になっちゃいますね、きっと。
あ、
6月ぐらいで。
なるほど、
うん、こんな感じですね。
はい、でそれに対してコレキンさん、今日の一本わらということで、大バカさんにのこの今週一杯に答えて、うん、あのリプライされているので写真付きで、これは
うん、
白雪ですかね、
うん、
白い雪と書いてありますよね、ラベルで、うん、山は富士、酒は白雪というラベルですね。天文19年創業と、
うん、
なんか由緒正しい、ね、あの昔からあるお酒なんでしょうね。
ね、
はい、純米酒と日本酒ですね。これは清酒、これもまた美味しそうですね。
うん、これ金さんも、さっき奈良重さんが、はい、うん、送ってくれたやつも白雪じゃなかったでしたっけ。
なんかそういうのもありましたよね、そういえば。
うん、なんかこっちは今送ってくれたやつはパックのやつだけど、
うんうんうんう
ん、あ、違いましたね。うんと、なんていうんだろう、せ雪っていうのかな、
うんうん、
正しいっていう字に雪でした。雪違いでしたね、うん、
なるほど。
すいません。
結構でも雪がつくお酒って多いですよ、日本酒で、
うん、あ、そうなんですか。
ですよね、割と。
はい、ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。はい、ということで、
はい、
今週のいっぱいコーナーたくさんいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。引き続き今週のいっぱいコーナーお待ちしております。
お待ちしております。そうそう、
はい、どしどしよろしくお願いいたします。
どしどしお願いします。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
それでは次に、いただいたお便りの紹介のコーナーということで、
はい、
ツイッターでいただいたコメントをまた順番に紹介していきたいと思います。
は
ー
い、
はーい。で、これちょっと2回ぐらい前の21日の月曜日に私がうっかり読み落としていたメッセージがあったので、これを一つだけ、足立区竹の塚あたりにお住まいのうーさんが第14回前の前を聞いていただいて、僕はジョギング中に鍵を落として締め出されたことが何度かありますと。でそれに対して、まあ私の方が大変でしたねと、締め出された後が気になりますということで返事を書いておきましたけれども、まあなんか、長くなるやったらメールでもいいですよって書いておいたら、まあ、そんなに大した話じゃないのでっていうことで終わってしまったんですけれども、まあなんか締め出されたことがあると。やっぱりその鍵を落としてっていうことがあるみたい。ジョギングだと特にそうですよね。
ねえ、やっぱり体が揺れるから。ね、
揺れるから、
ね、鍵が、ね、危ないですね。
ね、落っことしちゃうこともあるかもしれないですよね。
うん、
本当に気をつけてくださいっていうことですよね。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それから次に、23日の水曜日に、横浜市にお住まいの沢田健一さんから14回拝聴、服や資料など1年間未使用品は捨てるのが片付けの基本と確かに聞きますができません、トライしてみますと。うん、これは猫好きさんの片付け、お片付けの話の回に聞かれてっていうことですよね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に千葉県にお住まいのルークルさんが、少し涼しいくらいが歩くのにちょうどいいと、今夜も2駅歩きました、ナイキプラスを使用して3.09キロをランを終了しましたと、
うん、
すごいですね、2駅を歩いて帰られたと。
ねえ、
ね、すごいですね。
私2駅だったら多分死んじゃいますね。
あ、これね、あれですよね、駅の間隔ってその路線によって全然違うので、
うんうんうん、
同じ一駅でも全然あれじゃないですか。都内だったら一駅歩いてもまあ10分も歩かないっていうこともあったりするんだけど、うん、田舎の方は特に一駅歩くと30分以上歩かなきゃつかないとか、
ね、
下手したら1時間歩かないとつかないとかってこともあるんで、まあ、同じ一駅でもなかなか、うん、ね、距離によっては大変なんですけれども、
うん、
割と都内の方だと一駅ぐらいはひょいっと歩けるっていう、
うん、
ね、駅と駅の間隔が短いところもあったりするんですけど、まあ、それにしても3キロ歩かれてるんで、やっぱすごいなと思いますね、
うん、いやそうですよ ね、
ね、
まあ、本当はダイエットには冬が歩く方がいいって言いますけど、夏より。
そうですよね、
うん、やっぱり涼しい方が歩きやすいですよね。私も
そうですよね、
うん、暑いの苦手なんで冬、
はいはいはい、
これから頑張ります。
頑張りましょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。私はですね、酔っ払って乗り過ごして一息歩いて帰ったことはあります。
聞いてません。いやー、ありますね、そういうこともね、
まあ、そういうことはまあまあよくはないんですけど、
うん、
たまにあります。
もう帰り、なんだろう、最終だったんですか？
最終では、まあ、上りがなくなってしまって、で、しょうがないから歩いて帰ったと。いうことはありました。
いいと思います。そういうことも、たまには。
まあ、たまにはいいかもしれないですね。はい。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で次に、25日の金曜日にのんたんさん、明太子とホークスが好きですにお住まいののんたんさんから、猫の尻尾を偶然見つけました、独特のゆるい感じが好きですということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明太子とホークスが好きということは福岡の方っていうか九州、あっちの方のにお住まいの方なんでしょうね。
ですよね。
ありがとうございます。偶然見つけましたということで、見つけていただいてありがとうございます。
はい。 これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
あのゆるーく配信してますので
ゆるーく独特のゆるい感じで、なんとなくお話をして、
そうですね、なんとなくゆるーく話をしてますので、はい、まあのんびり聞いていただければいいのかなと。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に26日の土曜日に、や、うん、名古屋大津の仕事場にお住まいの屋敷さんが北海道に修学旅行に行く息子に、うん、以前の配信で北海道では甘納豆入りの赤飯を食べるとのことを話したら、うん、お土産に買ってきてくれたので早速いただきましたと。ご飯の上に甘納豆って変わってると思いましたが、うんうんうん、甘党の人にはありなのかな、汗と。
うん、
うーん、やっぱりそうか、やっぱり甘くなっちゃうんですよね、やっぱ甘納豆だから。
そうですね、その甘納豆のついてる周りの部分が甘いですね。全体的にはなんか上からちょっと塩かけるんで、
はいはいはい、
普通のとこ、普通の味と変わらないって私は思ってますけどね。全体的に甘くなってんのかな。うん。で、これ汗っていうことはあれですね、まあ。あんまり好きじゃなかった感じですかね。
屋敷さんもやっぱり甘党というではなくて、ちょっと苦手だったのかなっていうことなんですね、うん、私もやっぱそうだな、やっぱりちょっと辛いもの
が、美味しいのに。
そうですか。
そうですね、人それぞれですからね。
まあそうですよね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に、都の外れにお住まいのひろこはんからいただきました。こんばんは、フォローありがとうございますと。インスタグラムでアレットさんをフォローしていて、うん、猫の尻尾に見覚えがあり、先日のリプライでつながりました、わらと。
うん、
最新の配信も聞かせていただきました、こちらこそよろしゅうお頼もうしますと。それから尻尾はカタカナでしたね、失礼いたしましたと。いやいや、いいんですよ、あのよろしくお願いしますと。
はい、
いうことで、はい、別にいいんですよ。あのひらがなでもカタカナでもできるだけ拾ってが見つけるようにしますから。ハッシュタグはでも猫の、尻尾はカタカナの方が拾いやすいかなと思いますけれども、まあまあ、あの大丈夫です、うん、はい。それから、はい、こちらこそアレトさんの、高張った顔を思い浮かべながらゆるく楽しみさせていただきますねということで、多分これはまあ、ね、アレトさんに書いていただいたあのアイコンを見ながら、
はい、
まあ、ゆるく楽しんでいただくということで、
は
い、あのいただきました。
はい、ありがとうございます。
そうです
ね、アリトさんに書いていただいたやつ、うん、なんだろう、ガンさん眉毛つながってないけど、
うんうん、
でも似てますよね、あれ。
似てますか。
そう、すごく似てると思います。
そうですか。
なんだろう、そのそれこそゆるい感じがすごい似てますよね。
そうですか。あれ、アリトさん上手ですもんね。
ねえ、
すごく上手いですからね。特徴を捉えるのがやっぱりすごくね、うまいと思いますね、
うん、そうですよね、
ね、
私のやつもすごい可愛く描いていただいて、
猫好きさんのもそっくりですもん ね、 なんかね、
ちょっと私より可愛いけどね、
はい、そうです、いや、そんなことはない、
私より可愛くできすぎてるけど、はい、いや、嬉しいです本当に、
はい、
女の子はちょっと可愛く描いてもらった方が嬉しいですから、
ですよね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で次に、はい、ジャパンにお住まいのマッカントッシュさんですかね、これ、はい、フォローありがとうございますと。猫の尻尾ダウンロードしましたと。とても聞きやすい楽しい雰囲気の番組ですねと。ポッドキャスト大好きなので楽しく聞かせていただいてます。ガンダルフさん、うん、今後もよろしくお願いしますということと、うんうん、あと、これに対してあの私のもありがとうございますと返して、実はプロフィールを見たら結構フォークソングとかが好きだっていう風に書いておられたので、私もフォークソング大好きなんですよっていう風に書いたら、それに対して FM 世田谷のあの頃青春グラフィティという番組めっちゃフォークソングで流れてますと、最高ですと。毎週土曜日の午後13時から16時の間、なんか、まあ、リンクをつけていただいてるんですけれども、まあ、ネットラジオのような感じで、FM 世田谷っていうのを、聞くことができると。
うーん、
いうことみたいですよね。
はい、ありがとうございます。
またちょっと今度聞いてみようと思います。うん、ありがとうございます。
はい。
それから、姫路市にお住まいのカッツ さんからおはようございます、猫のしっぽ聞かせてもらってます、これからよろしくお願いしますということで、これ実はこれヒロコハンとかマッカントッシュさんとかこのカツさんってポロポロっとフォローしていただいてたので、公式のツイッターのアカウントとかはフォローしていただいたので、私がフォローをさせていただいたら、まあ、こういう形でやり取りをさせていただいたっていうのが、まあ、たまたまちょっと続いたっていうことで、新しい方さんに聞いていただいてるので、まあ、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いしたいなと。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。はい。で、次に、武蔵にお住まいの野田しげさんから、タイアップ商品、きなこ揚げパンツバーンということで、写真をつけていただいてまして、これは何かのタイアップ商品ということ、あ、安藤ロイドのタイアップ商品ですか？
私もまだちょっと 見れてませんね、
はいはいはい、
あ、そうですね、アンドロイド、
アンドロイドって書いてありますね、
うんうん、
これなんかあれでしたっけ、キムタクかなんかが出てる、はい、
そうです
ね、ドラマでしたっけ、
ドラマですね、
全然見てないんですけど最近、
そっか、ガンさん忙しいから見てないんですか、今期のドラマすごい面白いですよ、
あ、そうですか、
はい、
半沢直樹とかなんか評判になってましたよね。その後でしたっけ？
あとですね。
うん。
あれ終わってから、
はいはいはい、
アンドロイドも面白いし。まあまあ、ドラマの話はまあ、また次回。
まあそうですね。そのうちまた、じゃあぜひ詳しく聞かせてください。
はい、
ぜひぜひ。はい
はい、
ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう一個これ何かリンクがついてるのかな？
うん。
はい、ということで、これは、何のリンク、あ、これがまた何か、美味しそうなつまみを食べておられますね。
何ですか？
これ肉かなんかの。
なんだろう、これ、
焼肉ですかね。ヒレ肉ですかね。なんか、ステーキか。
なんか、うん。
美味しそうな写真。
アンパンとステーキですか？
それか、ちょっとタイミングがずれてるのか、ちょっと、わかんないんですけれども。うんうん、
そうですね。さすがに、あれですよね。レストランでアンパンは食べないですもんね。ま、
ですよね。
めっちゃ美味しそう、は
い。ね。お腹空いてきた。めちゃくちゃ。
じゃあ早く終わらせて帰んないと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次に、馬の群れる県にお住まいのいくらもさんから、嫁が撮影頭隠して尻隠さずということで、これはいくらもさんち の、うん、猫ちゃんですかね、あ、本当だ、
うん、お尻がもうあらわに出てるっていう
ですね、なんかこれは毛布かなんかに潜って頭を隠してるって感じなんですかね、
うん、あ、後ろ足が2本と尻尾が出てます ね。
尻尾が出てますね。なんか可愛いですね。
可愛い。はい。ありがとうございます。
はい。で、次に、27日の日曜日に、大阪府にお住まいの大バカさん、あれ、ダウンロードできないのは、シーサーがメンテ中ということで、15回の私が配信しましたというふうなツイートに対して、返事いただいたんです。これ実はちょっと私が多分設定を間違えてですね、早朝に自動配信するような、うん、な設定をしてたつもりが、非公開のままで公開になってなかったんですね、
うんうんうん、
で朝起きてあれれってこれを見て慌てて公開にして配信できたということで、う
ん
うん、失礼いたしました。
どうだったんです、ね、すみませんでした、は
い、すみませんでした。次回はこうならないようにちょっと注意して設定したいと思います。
はい
はい、で次にありがとうございます。で次に島根県出雲の旧船田市に、お住まいの岩成さんが、男の料理ホットジンジャーの元完成ということで写真をつけて送っていただいたのを私がすかさず見つけて猫の尻尾のハッシュタグつけてリツイートしました。ちょうどその料理の回だ、そうですね、料理の回を配信したばっかりだったんで、超なんとナイスタイミングと思って。
バッチリでしたね。
バッチリでしたね、これね、男の料理ということで。
ね、元ってことはあれですかね、これスプーンですくってお湯入れて飲むってことですかね。
っていうことですかね。そうなんですかね、うん、
なんか瓶に入ってますね、ジンジャーの元
の瓶詰め、そのジンジャーの元が瓶に入ってたってことですかね。はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
それから次に静岡県静岡市にお住まいのドルビー皿うどんさんからまとめてたくさんいただきました。順番に読んできますね。
はい、
はい、聞いて第15回聞いてるよと。ガンちゃんが紹介した GTD 法、昔からいろんな言い方で推奨されている方法ですねと。目標スケジュール、仕事、遊び管理などに応用できますねと。おっと、ダイエット管理にも使えると。はい、で続きで、私の経験上書き出したリストはすぐ目につく場所に掲示 しておくこと、と、
うん、
手帳 PC などワンクッション必要になるものは利用しません。会社では A4 の紙に書き出しバインダーに挟んで PC モニターの横に掲示しておくことにしていますと。
うーん、
そうすると1日に50回以上は目を合わせるのでとても効果的ですということですね。
うーん、
なるほど。で、私はここ2、3週間全く運動できてませんので宣言します。来週より今週の成果発表へ自主的に参加することにします。おお、素晴らしい。やはり禁煙同様、他人に宣言しないとサボり癖が治りませんね。と、頑張って体重を落としましょう。はい。それから何、男性の方が長さ、重さ、容量、時間など計量が正確ですって、それじゃあ全く私はダメダメです。と。料理本に醤油大さじ2杯とあれば目分量で箸を伝わせながら加え、塩や砂糖は指で掴んでて、ちゃっちゃってな具合、うん、また料理本に書いていない食材や調味料も入れてしまうケースもありますと。続き、よってまず同じものを作っても同じにならないのが常と。私が思う女性の方が物事をレシピ通りに作るイメージがありますと。あります。よって私の料理はいわば闇鍋に近い存在ですと。でも今までこの方法で失敗してないんですよね。小さい頃から料理は我流でしたので慣れちゃってんです。てんですね。ということでいただきました。
うんうん、はい、ありがとうございます。そう、次回私も試す試すって言って試してないですね、うん、これまだ。
まだ。
ちょっと近々試そうと思ってましたけど。そうですね、
ぜひ試してみてください。
ね、そうですね。
私書き出してみたら、とりあえずプライベートで5、60項目ぐらいは書き出しましたね。
うん、ああ、出てきましたね、うん。
出てきましたね。で、仕事関係はちょっとまだ、暇がなくて全部書き出してないんですけども、足すと多分100か200ぐらいは軽くいきそうな勢いです。
うん、ああ、やっぱね、はい、そうですね。
うん、で、ここに書いてあるんですけども、確かに手帳とか PC などワンクッション必要に、要は、
うん、
その開けてみないと分かんないっていうのだと、なかなか、
うんうん、
続かないというかですね。まあ、なので、うん、ドルビーさんは、まあ、その、紙に書き出したものをバインダーに挟んで、
うん、
PC モニターの横に置いてると。これはなかなかいいアイディアですよね。
ね、そうですね。
まあ、これは、まあ、人それぞれだと思うし、あれだったと思うんですけれども、確かになかなかワンクッションを置くってなると、億劫になるんで、できるだけ、パッとメモれたり、パッと見れたりっていう方法が、やっぱり一番、この GTD っていうのは、気楽にやる分には合ってるかもしれないですよね。
そうです
ね。そうそう。で、書き出すのはメモ帳でも何でもいいんですけれども、この前説明したその書き出したものを一個一個整理していって、例えば、うん、もうその場でやっちゃうとか、それから誰かに頼むリストに書き出しておくとか、
うん、
っていう、その書き出しておく先は、なんか信頼できるところに書き出しておくということですよね。だからリストアップするのはもう、それこそメモ紙でも何でも、単に100でも200でもリストアップするっていうのはもうリストアップするだけのことなので、パスロを大事に取っておく必要はなくって、それを仕分けして書き出し、例えばカレンダーの日付のところに書いたりとか、それからいつかやるぞっていうリストに書き出したりっていう、その書き出す方のリストはちゃんと信頼できるメディアに書いておいた方がいいですよねっていうこと まあ、それはちょっと若干補足、前回の補足です。
うん。
まあ、これはいろいろちょっと、テクニックはあると思うんで、また、おいおい、いろいろ試行錯誤でやって、そうですね、やってみていただいた中で、まあ、いろいろ、アドバイスもできるかなと思ってます。でそれから、料理については、これはもう、ちょっと前回も言ったんですけれども、本当その人の、うん、多分性格に、男女っていうよりは、どちらかというと、やっぱその人の性格によるのかなと思います。
うん、そうですね。まあ、
ただ、私のパターンも、ピンチャーさんのパターンもそうなんですけど、割と、どちらかというと、男性の方がきっちり、そう、測ったりとか、
うん、それ
その通りやるっていう、イメージが強いな、うんっていう風に思うだけで、まあ、
うん、
ね、男性でもね、ね、うん、ドルビーさんみたいに割と目分量で、パッパってやってしまわれる方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
ね、女性でも逆に。
パッパってできるってことはきっと味覚がね、うん、ちゃんとしてるんですよ。定まってるんですよね、多分。
多分そうだと思うんですよね。うん。
うん、だから自分で食べて、味見して、はいはいはい、あ、これ足りないって言って、いろいろ付け足すってことですもんね。うん、それできる方がかっこいいですよね、きっと。
きっとそうですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、次に、大阪あたりにお住まいのヨネピさんから、こんにちは、猫の尻尾聞いてたら、モナリゾーバードライブが出てきて、懐かしかった、と。CK ダクイーン。が印象的やったかなと、でレインボーマンまでなんて懐かしいということで、これはヨネピさんはほぼ私同年代ということはこれでほぼバレてしまいましたが、
私キョトーンですね、
はい、
これ
ですよね、はい
はい
はい、で、モナリザオーバードライブっていうのは、うん、これまあ、前回もちらっと言ったんですけど、SF で、いわゆるサイバーパンクって一時期流行ったジャンルの中の非常に傑作というか面白いお話ですね。うん、まあその中に CK ダクイーンっていう人が出てきたっていうのも、まあそれが印象的だったかなということですね。
うん、
で、レインボーマンっていうのはまあ前回ちょっと、
あ、はい。
まあ説明した。
言われてましたね。
そう、まあね。っていう、まあそれを、ヨネピさんもまあ見ては、よく知っておられたということなんですかね。うん、まあ懐かしいということで。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、次に大阪、同じく大阪府にお住まいの大バカさんから、うちの犬も帰った時にたまに寄ってきて足元を匂いに来るのは一緒かなと、リステンナウということで、15回を聞いて、うん、これは猫博士のコーナーで、あっちにすり寄ってって、まあ、マーキングするっていうのと同じかなということですね。
うん、
はい。
はい。
それから次に、市販のブランデーは減少を薄めて出荷してるというのをご当率点ドーンということでいただきました。これは、前回、60何度の、ブランデーを飲んでますっていうふうに、大バカさんおっしゃってたんですけれども、でちょっときついお酒で、きつめのお酒ですねっていう風に言ったんですけど、いわゆるこれ、ここに書いてある通りで、まあ、ウイスキーでもブランデーでもそうなんですけれども、蔵出しの原酒というか、そのままほとんど何も、蔵出し、ごめんなさい、蔵出しじゃない、樽出しの原酒ですね。っていうのは、カスクストレングスっていうんですけれども、樽からそのまま出したお酒っていう意味。カスクっていうのも樽のことなんですけど、そこからそのストレートにそのまま出したままのお酒っていうのが、樽出しの原酒と呼ばれているもので、これウイスキーでもブランデーでも大体60度から70度の間ぐらいの度数があるんですけれども、それをそのままだとな、やっぱりきついので、一般的にその、一般の人に売るときにはそれに水を足して、少し薄めて、40度ぐらいまで薄めて売ってます、ということですね。はい。
そういうふう
に、まあ、大バカさんが、まあ、そういうふうに市販のものは薄めて出していますよ、ということで書いておられるのはそういうことなんですね。はい。
ありがとうございます。
で次に、お住まいが不明のマーさんから、 書き出したリストをいつも目につくと、あ、ところに置いておきましょうって、これは書き出したことを忘れてしまう私はどうしても、どうしましょうというふうにマーさんが書かれたのに、私が書き出したリストをいつも目につくところに置いておきましょうということで返したツイートですね。
そうですね。はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。書いたことを忘れてしまうっていう、私はどうしましょう。
すごいわかります。
はい。
はい。
まあ、で、それに対して、あれですよね。私は、そういえばこれ、冷蔵庫の扉に貼ったりとか、目につくところに置いてたらいいんじゃないですかっていうアイデアの一つに、トイレのドアに貼っといたらいいんじゃないでしょうかっていうふうに書いていたんですけれども、まあ、それは思いつきませんでしたということだったんですけれども。まあ、ちょっといろいろね、まあ、そういうのね。
トイレなかなか思いつかないですね。
普通思いつかないですよね。
はい。
でも落ち着いて、ね、なんか、じっくり、見ることができるからちょうどいいのかなと思ったり思わなかったりと。
そうですね、落ち着いてるときはいいですよね。お腹めっちゃ痛いときはもう多分全然見れないけど、
そのときはダメです。
ありがとうございます。
はい。で、次に足立区竹の塚あたりにお住まいのうさんから、京アニには見学に行ったことがありますが、京都駅から電車で10分ぐらいでしたよと。成果発表で分かるのはお二人が健康で安定してるってことですな、わらと。いただきました。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。安定してますね。まあ、
安定してますね。
はい。
高値安定してます。
そうですね。なかなか右肩下がりにならないっていう。そうはい。
はい。で、京アニは見学に行ったことがあるんですけど、ウーさんも京アニに行かれたことがあるんですね。
ねえ。すごいいいな、羨ましい。いいな。
で、京都駅、ちょっと上手だけど、まあ、京都駅から電車で10分ぐらいということで、確か宇治に京アニありますよって、大バカさんが何かが先週書かれてたんで、はいはい、で私が位置関係がよくわからないので、京都から離れてるのかなと思ったら、うん、まあ、で、京都からの駅から電車で10分ぐらいのところと。
うんうんうん、
本当にじゃあ、もう本当に京都の中心街というか、
我々
中心に近いところなんですね。うん、羨ましいな、行ってみたいですね、一度ね。
ね、そうです ね。じゃあ、どちらか、はい、京都旅行先にした方が行ってみましょう。
そうですね。リサーチしてくるということで。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に、西所沢にお住まいの和志さんが、フラッシュ作り始めました、ということで、
はい、
写真をつけていただいて、これは PC の中になんか、猫の尻尾の、ね、映像をいろいろ貼り付けて、いろいろ加工していただいているような写真を撮っていただいてますけれども、はい。
ありがたいですね。
ありがとうございます。で、マーベリックスだとフラッシュ CS4 の表示がおかしいので、スノレパのマックに引っ越しますということで、これは、最新の、要はマックの OS だとうまく動かないので、ちょっと古い方に、でやり直してますというようなことだと思います。はい。
それから。これ、タルさんのキーボードがすごい変わったキーボードですね。
ですね。なんかね、ちょっと変わったキーボードですよね。
ね。すごいなんかちょっとおしゃれ。
はい。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。で、あと、買ってないけどこんなの見つけました。マミーマートに所沢山口店ということで、これ、オースクエアの写真が、ついてますけれども、うん、これは
何だろう、私ちょっとうまく見れませんね。
見えませんですか。
うん、
お鈴山山猫っていうラベルのこれはお酒ですかね。というちょっと可愛いラベルのお酒が写真が載ってました。
本当ですか。
うん、
はい、
ありがとうございます。
今見れました。
見れました。はい。
はい。かわいいですね。
なんかかわいい。山猫っていう字がかわいいですよね、これね。なんかね。
はい。
はい、ありがとうございます。
猫っぽい感じ。ありがとうございます。
はい。で、次に、名古屋大津の仕事場にお住まいのやしさんが、配信ご苦労様です。今日は通勤ガイドの電車で拝聴してます。と、いただきました、はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとこの日ですね、第15回を東京お住まいのダイオンさん、それからジャパンお住まいのアレットさん、それから宇宙にお住まいのミホちゃん、 それから千葉県お住まいのルックールさんが、
はい、
お聞きいただきました。ありがとうございますと。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次に、28日の月曜日に、武蔵お住まいの野良茂さんが拝聴中、そろそろあったかい鍋や熱燗かなと、全国というより地元鍋知りたいなと、それからもう一つ、レインボーマンが修行に行ったのではないですよ、確か修行に行った成果がレインボーマンなんじゃないのっていうことで自投と、はい、その通りでございます。でもついついこれを読んこのツイートを読んで慌てて聞き直したんですが、私レインボーマンが修行に行ったっていうふうに言ってますけど、実はそうではなくて、修行に行った結果、レインボーマンになったということですよね。
ちょっとニアミスりました、はい。
ちょっとね、そうですね。
はい。
心の中では、こう、そう言ってたつもりですけれども、思いっきり喋ってる内容が、はい、もうこの通りで、だったと。ということで、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に地球上にお住まいのキックさんからおはようございます。今週もよろしくお願いしますと。食べ物の方言で自分がどう呼んでいるのかわからなくなってきたものということで、おやき、大判焼き、今川焼き、太鼓焼きと、
うん。
おやきとは言わないけど、はてなということで。うん。これって、猫好きさんなんか違いというか、わかります？
私はこれおやきとは言わないけどって書いてた、
うん、
書いてましたけど、私は一番おやきって言いますね。
なんかちょっと焼いた焼いた草餅って言ったらおかしいんだけど、そういうのをおやきって言います。おやきってどういうものなんですか。あんまりなんかよくわかんないんですけど私も。
あ、いや、平らで手のひらに乗っかるぐらいの大きさの中にあんこが入ってる丸い、円筒なものを、ザクザク切ってたような形の、うん、なんていうのかな、食べ物です。今川焼き、わかりませんか？
ああ、わかります、わかります。はい、
今川焼き、これ全部今川焼きの言い方ですね。おやきも、大判焼きも、今川焼きも、太鼓焼きも全部今川焼きの言い方ですね。
はいはい。いわゆるなんか餅っぽいあれなんですかね。
いや、餅じゃなくて、ただ、たい焼きがただ丸い形みたいなやつ。たい焼きみたいなやつ
の丸いやつみたいな感じですかね。はい、中があんこが入っててっていう。
そうですね。
なるほど、なるほど。で、
私の、そう、地元はおやきがよく言いますね。
これ全部同じものをこういうふうに。今川焼きとか、ね、そうですね。今川焼きって言ったりとかしますよね。確かに。その丸い、中にあんこの入ったっていう。う
ん、はい。母さん何て言いますか、一番。
なんだろう。おやきとは言わないな、確かに。大判焼きも言わないな。なんだろうな。田舎の方で、私の田舎の方であまりこういうのがなかったのかもしれないですね。
ああ、そうですか、うん。
で、関東の方出てきてからは今川焼きっていう風に言ってたかな。あんまりちょっとでも記憶ないですね。大判焼きか今川焼きかな。なんとなくそんな感じなんですけれど。
ああ、そうなんですか、
うん。
うちのなんかおばあちゃんが小さい頃、はい、私で言うひいおじいちゃんが、
はいはい、
すすきのに初めておやきを広げた人だって言ってましたね。
すごいですね。
で、なんかすごい、おばあちゃんち金持ちだったって言ってました。
なるほど。
はい。おやきですかね。おやきを大人になってから今川焼きっていうのを知りました。
はいはいはい、
うん。
なるほどですね。じゃあこれ全部同じものをこういうふうに。
うん、言うんですね。
地方によって言い方が違うってことなんでしょうかね。
うん、うん。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。で、次に、住所不明の、がお住まいのわからない猫好きさんが、沢田健一さんへ、すごい、スッキリするのでおすすめですよ。って、これ多分、片付けの、
沢田
健一さんの、ツイートに対して、猫好きさんが、こういうふうに書かれてたと。
はい。
はい。で、 その後、多分、沢田健一さんが、猫好きさんへ、ご指導恐縮ですと。最初からできないとは言えないので、トライしてみますと。というふうに書いてます。はい。はい、ありがとうございます。で、ちょっと前後しましたけれども、一之助キックさん、千葉にお住まいの一之助キックさんが第15回、ガンドフさんの、整理術はいいですね。私には一番合っていますね。いいね、といただきました。はい。なるほど、なるほど。GTD が、説明を15回でしたんですけど、まあ、それが割と合ってるんじゃないかということで、まあ、ぜひぜひ、一之助さんも試してみられた結果、また教えてください。
ぜひぜひ、お願いします。ぜひぜひ
お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それからお住まい不明の、ピンチャさんから第15回拝聴しましたと。レインボーマンの下り聞いていてもうおかしくてしょうがなくなりましたと。ジンタレに全く違和感を感じなくなった自分は北海道民に半分なっている気がしますと。
そうですね。うん、
それから、一つつぶやかせてくださいと。レインボーマンのエンディングのヤマトタケルの歌とシネシネ団の歌が大好きですと。あと、いつものレインボーマンは火の化身ですと。最後に黄金合体をしていましたと。焼肉詳しい説明ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうか。で、ジンタレは全く違和感を感じないというのは、やっぱりピンチャさんは、まあ、奥様があの北海道の方ということだったんで、半分北海道民になってる気がしますと。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。
レインボーマンのエンディングって、うん、レインボーマンはアニメ化されたってことですか？
これはどっちかな、実写の方だったのかな、アニメの方だったかよくわかんないんですけどね。実写、もともとは実写のだったんですね、レインボーマンって。で、アニメも確か出た、その後アニメ化もされたと思うんですけど、ヤマトタケルっていうのがそのレインボーマンの中の人っていうか、レインボー、ヤマトタケルがインドの山奥に修行に行ってレインボーマンになったと。いうことで、エンディングがヤマトタケルの歌と、あと、その、レインボーマンの敵がシネシネ団という怪しい、そのね、敵の、集団の名前なんて、まあ、そのシネシネ団の歌という大好きでしたということだったということだと思います。
あ、そういうことなんですね。
はい、はい、そういうことでした。
グレーの一番初めの曲がヤマトタケルっていうアニメで使われてたんですよ。で、ヤマトタケルの歌ってなってたんで、それがなんか絡んでるのかなって私は思っちゃってました。あ、全然違いますね。
いや、もしかしたらそうかもしれないですけれど。
あ、そうなんですかね。うん、
レインボーマンのことの、アニメ化されたやつのことかもしれないですね。
レインボーマンは、レインボーマンがヤマトタケルなんですね。
そういうことです、そういうことです。ヤマトタケルが変身するとレインボーマンになる。
ああ、じゃあ、そうなのかな。
多分そうかもしれないですよ。
でも、題名は山田健じゃなくて、レインボーマンっていうものだったんですよね、
う
ん、作品だったんですよね。
愛の戦士。そう、愛の戦士レインボーマンっていう。すごい名前なんですけどね。
すごい名前ですね。
すごい名前ですけどね。番組の名前は、愛の戦士レインボーマンです。
おはい、あ、じゃあ違うかな。私が見てたアニメは、確か山田健っていう名前のアニメだったような気がして、
うん。そうなんですか。
確か、これ何年ぐらい前の話ですか？
もう随分前の話です。レインボーマン。
レインボーマンですか？うん、私、
30年以上前か、それこそ1970年前後ぐらいかな。
じゃあ違うかな。私、小学校ぐらいの時の話だったんで。
うん。そうすると80年代と90年代。まあ、年がバレたからあんまり言わないけど。
ね、やめて、それは言わないで。はい、そうですね。そのぐらいです。ですよね、あれ違うのかな、うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、あと、この日、山口県山口市にお住まいの熊さんが、15回を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それから、29日の火曜日に、 千葉県にお住まいの一之輔キックさん、今日のお昼ご飯ということで、北海道産秋鮭のインデナイ海弁当アットローソンと、お品書き、鮭醤油で炊き上げた、かな、これ炊き上げた ほぐし秋鮭ご飯、北海道釧路産刻み昆布、北海道産牛と北海黄金の肉じゃが、青森産ホタテの照り焼き、栃木産手作り卵焼き、粗挽きつくね、黒入り七味、茨城産大根の味噌漬け、あーと。うわ、これすごいですね。このお品書き見ただけでも。なんかめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。
いや、もうこれは美味しそうじゃないですね。美味しいですね。
美味しいんですね、きっとね。
美味しいですね。いいなぁ。
海道産秋鮭とか、めちゃくちゃ美味しそうですよね、これね。
いや、美味しいですよ。絶対に美味しい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか、いつも好き。いっちゃんっていつもなんかこういう美味しいお昼ご飯を食べておられるんで羨ましいなと思いながらツイートを見てますけれども
、ね、結構なんかいろんなとこに行かれたり、
ね、ですよね、
美味しいもの食べられたりしてますよね、
してますよね、羨ましいな、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
次に桃の国亀の町にお住まいののぐまさんが、飲み会までの時間潰しがてら猫カフェに、戯れに来たと、たらみんなお昼寝中終わるぜと、ということで写真をつけていただきました。これ猫カフェのなんか、みんな寝てますね、確かに。
もうだらーってみんな
寝てます、ね。だらーって感じですよね。
かわいい。
ですよね。
猫タワーに皆さんが寝てるっていう。
ね、でもやっぱりこう、猫ちゃんでもこういう高いところが好きなんですか、猫タワーっていうか。タワーみたいな上のところで、うん、
なんか見渡せる感じが落ち着くんじゃないですかね。
それで落ち着くから
全部が視界に入ってる感じ、
入るからっていうことで、なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、で次に、この日、15回をこれ、ひこねあとしがにお住まいのこれきんさんが聞いていただいてます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。それから30日の水曜日に、横浜市の住まいの沢田健一さんが15回拝聴、猫さんやってみますと言っていましたが、書き出しましたか、
ドンキ
ー、ガンさん仕事ハードで体重減ならば普段は手抜き、失礼、何でも真摯に取り組むタイプなのに、整理上手イコール間違いなく仕事ができる、見習いたいといただきました。
はい、的確なところをアドバイスでありがとうございます、
ね、はい、ありがとうございます、もう、はい、鋭いツッコミありがとうございます。
いや本当ですね、鋭いです、やってみましたか、やってませんっていう、
やってませんと。私も、普段は手抜き、
手抜き、
まあ、普段はきっと手抜きです。
ドキッて
たまたま忙しく、最近ちょっとですね、仕事のパターンというか部署が変わってからめちゃくちゃ忙しくなりました。もうそれまでは気ままに仕事やってたんですけれども、気ままにって言ったらおかしいですけど、のんびりや
ってたんです。うんうんって言っちゃった。そんなことないですよね。真面目にやってましたよね。
真面目にやってたんですけれど、ちょっとね、仕事の密度というかあれが、ね、高くなってちょっとしんどいかなということで、先週はやつれてました。はい。はい、ありがとうございます。で最後、11月1日の金曜日に青内さんが第15回を聞いていただいてます、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということでまた今日もたくさん、はい、メッセージをいただきました、
はい、皆様ありがとうございます。
またまた本当にたくさんいただいたんですけれども、ツイッターのメッセージも、それからまた長くてもいいのでメールとかも、もう、
はい、
お待ちしてますので、ぜひぜひ
ぜひぜひ
たくさんいただければなと思います、はい、どんなに長くても読んじゃいますよみたいな、
そうですよ、もうレポート送ってくださってもいいんで、 ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。途中で、そうそう。で、途中で、野良茂さんが、うん、そろそろ、ね、鍋の季節かなということで、うんうん、今日の鍋、どんな鍋かっていうところを、すごい、あれですね、楽しみになって、地元鍋知りたいなということをいただいてるんで、ぜひ、まあそういう話題についても、
うちはこういう、
そうですね、こういう鍋を食べてるよとか、
うんうん、
地元名産の鍋はこういう鍋だよとかっていうのをいただけると嬉しいかなと思います。
ね、そうですね。
ちなみに、猫好きさんはやっぱり、はい、実家というか地元にいらっしゃった頃っていうのは、鍋というよりはやっぱりジンギスカンですか？
あ、いや、
そういうわけではなくて。
そんなことないんですよ。なんか、今みたいになんかいろいろなタレで食べるっていう習慣がなかったのか、そういう時代じゃなかったのかわかんないですけど、はいはいはい、うちは鍋は水炊きが多かったですけどね。
あ、水炊きですか。
はい、主に水炊きでしたね。
はいはい。具は、あれですか、鶏肉とか。
うん、確か鶏肉
かなんかですか、
となんかしゃぶしゃぶみたいな感じで食べてたような記憶がありますね、
うんうん、あ、そうですか。
はい。
私はね、水炊き、うん、でやっぱり水炊きというとポン酢なんですかね。
あ、そうです
ね、タレというか。そうそうそう、ですよね、ポン酢で食べますよね、うん、水炊きというと。
はい。
私はね、ポン酢が苦手だったんで、水炊きってあんまり、まあ、たまに、おふくろさん作ってくれてたんだけど、あんまり食べてはいなかったですね。
ほー。うん。じゃあもう味のついた鍋を召し上がってたんですか？
鍋っていうより、すき焼きが好きでしたね。お子ちゃまだけど。
すき焼きいいですね。
すき焼きが好きでしたね。
ほうほうほう。うん、私ちっちゃい頃すき焼き苦手だったんですよ。
うん。あ、そうなんですか。
なんで、そう、なんで、だから、水炊きだったんじゃないですかね、うちは。うん、
なるほど。
いやー、でも、すき焼き美味しいですよね、ほんと。
すき焼き美味しいですよ。で、うちは貧乏だったんで、うん、牛肉じゃなくて、すき焼きの肉は豚肉だったんですけどね。
うんうんうん。あ、でもうちもそうです。ずっと豚でしたね。
豚でしたね、すき焼きの。
いまだに私も、うん、牛じゃなく豚のすき焼きとか豚のしゃぶしゃぶが一番好きです。
はいはいはいはい。あ、じゃあ同じパターンだ、うん、そこは、うん、
牛の方、あ、牛より豚の方があっさり食べれますよね。
あ、それはあるかもしれないですね。まあ値段も安いですしね、うん、量たくさん食べれますからね。
そうそう、まあ、うん、結果太っちゃうっていうね。
そうそうそう
そうぜひぜひ皆様の、ね、そういう鍋のネタもお願いいたします。
ねね、どういう鍋をね、
うん、
食べられてるかということで、
はい、
まあ、次回のテーマというかですね、
はい、その
一つとして送っていただけると嬉しいかなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、またまた今回も長くなってしまったんですが、そろそろエンディングに行きたいかなと思います。
はい。
はーい。
猫のしっぽ。
じゃあ今度こそ頑張りますよ。
そうですね。
ね。
頑張りましょう。
頑張りましょうね。ね。滑らないように頑張りたいですね。
そうですね。皆様はね、この最後の話どう思ってるんですかね。この最後の。そうですね。はい、頑張りましょう。
頑張りましょうね。はい、はい。まあ、ぜひ、この最後のところについての感想をいただければ、まあ、それはそれで嬉しいかなと思いますけれども。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、じゃあまた、猫好きさん、掛け声、せーの。
はい。
行きましょうか。
はーい。
はい。
じゃあ、せーの。
の。
次回も
また聞いてくださいね。どうだったでしょうか。ちょっと割と合ってたような気がしますけれども。
あ、本当ですか。うん、こっちは相変わらずバラバラでした。
まあ、バラバラでしたね。
はい、
ということはやっぱりバラバラだったんですね。きっと。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://katsuteelpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。